ポッドキャストダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者鈴武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
質問が来てなんですけども、具体的な言い回しを聞きたいです。どんなフレーズでイエス取りをしますか？実際現場で使った言い回しを教えてください。よろしくお願いします。
なるほどね、ありがとうございます。イエスね、まあ、現場多分、営業の現場だと思うんですけど、営業、まあ、僕が即決営業してる時、今は即決営業、まあ、半分即決営業なんですけど、その営業の現場でクロージングしてかまして、その即決させるっていうやり方を今やってないので、無理にイエスなんて今は取ってないんですけど、昔やっていたやり方っていうのを、まあ、お伝えできればなと。でイエスを取るときって、結構一番大事なシーンっていうのはどこかっていうと、まあ、僕の中ではその見積もりを見せる直前っていうのが大事だっていうふうに、まあ、教わってきたので、そうやって思っているわけですね。で見積もりを見せる前っていうのはもうね、クロージングの本当の本番みたいな、商談の本当の醍醐味なところになってくるわけですから、そこでノーを言わせないためにイエスを連続して言わせるっていう、まあ、俗に言うテストクロージングっていうのをやっていたわけです。でそのテストクロージングに入る前っていうのは、そのアプローチブックとかでこうペラペラめくりながらこの商品説明とかをやっていくわけですけど、そこはもうね、単純にああなるほどなるほどへえみたいな話がずっと続いていくわけですね。でその後ですね、その商品説明が終わった後、何してたかっていうと、僕は他に何かご質問がありますかと、あとは価格ぐらいですかねと、もうそのアプローチブックの中に、お客さんに対するお客さんが思う質問だとか、その不安とか疑問とか全部書いてあるわけですから、もうそれを見たら大体もうなんかなんとなく分かったなみたいな感じになるわけですね。であとは価格かなって、価格だけがわからない状態にしているわけですね。価格以外は全部教えていて、であとは価格ぐらいですかねって言ってお客さんに聞きますんで、そうですねって、分かりました、じゃあ今から僕は見積もりを作るので少しお待ちくださいって言って、まあ、当時はその紙に直接こう紙にガーって書いていったわけですね。でダーって書いていって、太陽光パネル1枚例えば12万円とかで、パワーコンディショナー42万円とか、まあ、書いていくわけですね。課題がいくら、工事代いくらとかでダーって書いていって、でお待たせしましたと、これが、太陽光発電の見積もりになりますって言って、その手書きで書いた紙をそのまま見せるわけですね。でそしたら、まあ当時、まあ、もう10年近く前になるんですけど、4キロシステム例えば350万円とかって書いてあるわけですよ。これ結構いい金額しますよね、300万超えてしまうんですね、太陽光発電は。でもご安心ください、今回僕はこんな価格でお話ししに来たわけではありませんと、施工例の、まあ、施工例の、まあ、モニター商法ってやつやってたんですね。施工例のご案内ですから、モニターのご案内ですから、今回この施工例のご案内にご協力いただけるなら特別価格でご案内します。でもただ条件がありますので、その条件を今から一つ一つ言っていきます。その条件を確認していただいて、こんな条件は飲めないっていうのがあったらその場でおっしゃってください。僕はその場で帰ります。施工例の話はなかったってことにしていただいて結構ですので、よろしいでしょうかって、 で入ってきますから、じゃあ分かりました、条件一つ目書きますね、条件一つ目って、もう全部紙に書いていくんですよ僕は。紙に書いていって、写真って書くんですね。まずは家の写真を使わせてください。あ、僕ちなみに太陽光発電売ってましたから、太陽光発電 その家の写真を使わせてくださいと、広告やホームページに施工例としてその家を宣伝させてくださいと、もしかしたらメーカーのカタログに載るかもしれませんし、ちょっとわからないですけど、とにかくうちの販促物としてお客様の家を使わせてほしいんですね、もしかしたら広告なんかにも載せさせてもらうかもしれませんし、ホームページにも載るかもしれませんと、とにかく家の写真を OK、 写真を使わせていただくことにご了承いただきたいんですね、この家の写真を使わせてもらう分には大丈夫でしょうかって聞くんですよ。そしたらはいってきますから、じゃあ分かりました、ありがとうございます、では2つ目って、ご住所とお名前を使わせてください。もう住所と名前って書くんですね。ただの家の写真だけでは信憑性がありませんと。家の写真と一緒にご住所とお名前もお願いしたいんですねって。住所は市までです。例えばここで滋賀県の彦根市だから彦根市までです。で、お名前は、僕だったら辻亭ですね。辻様亭っていうふうに書かせていただきたいんですね。フルネームじゃなくて結構です。名字だけ使わせてくださいと。で、どうしてもダメだっていう場合はイニシャルでも構いませんから、その住所とお名前っていうのは使わせていただいて結構ですかと。写真のすぐそばに、お家の写真のすぐそばに住所とお名前を使わせていただくんですけど、よろしいでしょうかって聞きます。で、大抵、ほとんどの人は、いや、いいですよっていうふうに言うわけですね。フルネームじゃないんだったらと。で、どうしてもダメって言ったら、イニシャルでも構わないと言ってるわけですから、いいですよっていうふうになるわけですね。で、三つ目、アンケートにご協力ください。太陽光発電を設置してから1年後、アンケート用紙を送りますので、ぜひ面倒くさがらずに協力をお願いしたいんですね。書いていただいたアンケートっていうのは、広告だとかホームページなんかにも使わせていただきます。で、アンケートにご協力いただいてもよろしいでしょうかって聞くんですね。で、まあ大体別にそんな負担にもならないわけですから、お客さんは別にいいですよ、はいっていうふうになります。100% はいになっていきます、はい。で、4つ目、アンケートの際、電気代のビフォーアフターを教えてくださいと。太陽光発電を使ってどれだけ電気代が下がったのかっていう具体的な数値が欲しいものですから、これから1年間電気代の検針表を残しておいてくださいね。まあ今から10年前なんで、その検針表というのがこうペローンって来てたんですね、関西電力から。今は来てないと思います。今はもう来てないんですけど、昔は来てたんで、これを1年間残しておいてくださいっていうふうに言ってたんですね。で、はい、だいたい向こうもその電気代がどれだけ安くなったかとかいうの気になるわけですから、検診票を残しておいてくださいね、はいってなります。今まで検診票来てもくちゃくちゃぽいって捨ててたかもしれませんと。だけど一応残しておいてくださいね、それデータとして使わせていただきたいんですねって、ビフォーアフター知りたいんですねって言ったら、だいたい、ね、ほとんどの人は OK ですよっていうふうに言います。で、5つ目で、工事は契約してから1ヶ月後になります。だいたい1ヶ月後になります。半年待ってくれだとか、その1年後はいいってこうやって言われると、ちょっと待ってくださいと。そんなに遅くなってしまっては、その施工令の意味がなくなってしまいますので、これちょっと勘弁してくださいと。で、逆に1週間後にしてくれとか3日後に工事やってくれって言われるのもなしです。補助金の関係上だとかそのいろいろな関係上で、その3日後とか1週間後っていうのはさすがにちょっとそんな早くに工事はできないんですね。ですので工事は1ヶ月後です。契約させてもらってから約1ヶ月後にさせていただきますが、これは大丈夫でしょうかっていうふうに聞いてたんです。それでみんなイエスっていきますから、分かりました、ありがとうございます。今回僕はお客様にお願いするばかりではありませんと。施工例のお客様には通常の販売と違って3つの特典をご用意しましたって。特典1つ目って、ここも全部書くんですね、全部書いて。特典1つ目って、補助金の金額を保証します。何かの手違いや申請ミス、予算がなくなったなどのどんな理由であろうとも、お客様が補助金をもらえない状況になってしまったっていう場合、当社が全額負担します。だから、お客様は太陽光発電を設置したと、補助金が後から入ってくるにもかかわらず、補助金が何かの理由でもらえなくなったってなったら、うちどもが全額負担しますので、お客様は補助金必ずもらえますよと。これが特典1つ目になります。で、特典2つ目、太陽光発電の10年保証を無料でサービスします。本来太陽光発電っていうのは、その10年保証っていうのがついています。10年間何か故障があっても10年間は無料で治りますよっていうのがあるんですけど、自然災害の保証に関して言えば、これは有料になるんですね。保険の扱いになってきます。この保険ですね、この 施工例でご案内いただいてご協力いただいた方にはこの保証料保険料というのを全部無料でさせていただきます。全額うちが負担しますので全部無料でご案内できます。で、特典3つ目、これ特別価格でご案内します。施工例モニターにご案内いただいたお客様には通常価格とは違う特別価格でのご案内をします。ただこの価格が普通の人の耳に入ってしまうと、なんでお宅はそんなに安いんですかと揉めてしまいますから、お付き合いいただけるにしろダメにしろ今から見せる金額っていうのは内緒でお願いします。いかがでしょうか。施工例の条件はこれで以上になりますって言って、合計僕は、条件まず5個とあと施工例 の特別保証として3つ用意してたので8回イエスを言わせたんですね。8回イエスを言わせました、何度も何度もイエスを言わせる。しかもノーと言わせないような、誰もがうんそれだったらいいよっていうようなイエスをずっとこう取っていったわけですね。でこの金額で見積もり金額も書いてある、手書きで書いてますから、あの黒ペンでバーって書いて、で赤の太ペンででっかくバツって書いて、で今回金額はこちらになりますとか言ってダーって金額を書いていくわけですね。でこれでどうぞ僕とお付き合いくださいって言って、大体100万ぐらい値下げしています。はい、まあ、80万とか100万とかで、その値下げした金額っていうのは僕は相場の価格帯よりも少し安い金額でやってました。はい、まあ、相場の価格帯の方が多かったかなと思いますけど、相場の価格帯ですね、相場の価格帯よりちょっと安いぐらいでやってたかなというふうに思います。相場の価格帯だと、例えばインターネットがね、だんだん普及しだしてきたとき、パソコンが家の中に1家2台出てきたとか、パソコンを持っているぞっていう人が出てきたときに、相場の価格帯で出してしまうと、なんか施工例でモニターや言ってた割にはそんなに安くないやないかというふうに言われてしまいますから、相場よりもちょぴっとだけ安いみたいな金額でちょっと抗ってました。だけどキャンセル来るときは来ますからね、そんなに、ね、安くないじゃないかというふうに来るんですけど、でも僕はキャンセルが来ました、来ても全部キャンセル戻ししてきましたからね。はい、キャンセルでそのまま流れてしまったっていうのは本当僕は少ないんですよ。キャンセルしたいって言われても全部戻していましたから。でそのキャンセルしたいっていうお客さんのそのほとんどがインターネットで調べたらお宅の言うモニター価格よりも安い金額が出てるよねっていうふうに言われるんですよ。でもうちょっと頭冷やして考えたいからとか言って言われるわけですね。でそれまた現場お客さんのとこに行って、いやこれこういう理由なんですよとか言いながらね、だからこうなんです、ああなんです、ああなんですって言って全部こう丸く収めてたみたいな経緯はあります。はい、こういうマーケティングだとかその心理学では、こうやって連続でイエスを言わせるのをなんかフットインザドアだとか一貫性の原理とかも言ったりもします。こうやってイエスイエスイエスイエスを言うと最後の本番の時にイエスって言いたがるというか言いたくなるみたいなのがあるので、こういうのをやっていくっていうのが必要かなと思います。鉄黒ですね。まあ即決営業やってるとこれはもう絶対欠かせないやり方になりますから、僕のやってたやり方っていうのは一つの事例として、太陽光発電を即決営業やっていた時のそのテストクロージングですね、軽いクロージングを何度も何度もかけていくと、相手が承諾しやすいイエスを取りやすいクロージングを何度もかけておくっていうのが必要になりますよと。でその何度もかけていくイエスを取りやすい、しかも最もらしいイエスを取らないとダメだったんで、僕は考えたその施工例のご案内の売り方に対しては僕はそういうふうにやっていましたね。だからイエスを何度も取らせるっていうのは結構ね、営業では必須なスキルになりますから、僕のも参考にしていただければな。多分業界が違ったりだとか人によってはやっぱり全然イエスの取り方が違うのかなというふうにも思いますし、僕がイエスを強く取ることを意識していたのは、見積もりを出すその直前ですね、テストクロージングに関して言えばもうイエスを取りまくるっていうのを意識してやっていました。でその他に関して言えば、別に普通にこう説明していってへえなるほどへえへえへえへえというふうに言わせるようにしていましたので、別にそれはそんなに意識しなくてもいいかなと。もうクロージングですね。クロージングに入る直前にテスクローをしっかりやっていくと。で、それでうまくいったらスパーンって入りますし、これでうまくいかなかったら、ちょっと考えたいです。検討しますとかで言われてしまうわけですね。で、ちなみに検討しますって言われてしまうと、勝率は約3割しかありません。はい。 もう6割以上は負け戦になりますから、検討しますと言われたら、うわ勝率3割かっていうふうに思って頑張ってやっていく必要があるかなと思います。まあ、ただゼロではないので、3割は勝てますよと、3割はその場で契約取ることができますよと。でも残り6割以上がやっぱ断られる可能性がありますから、まあまあその辺はね、あしまったみたいな感じで、検討しますと言われてからが本当の勝負だとか言って頑張らなくてもいいですよと、もう検討しますと言われた時点で、あやべえみたいなやべえぞと、まあ、勝率3割だみたいな感じでね、やっていただければなというふうに思います。まあまあ僕のやっていた、もう昔のやり方ですよ。今はもう全然そんなイエスを取らせようなんて全く思っていません。お客さんが自らも欲しいという感じで来ていますから、どうしますとか言ってますはい、どうしましょうねとか言いながら、でお客さんの方からどっちのシステムの方がいいと思うとか言って言われるんで、こっちですかねとか言って、じゃあそれにするわとか言ってそんな感じです。もう今全然もうイエスを取るとかそんな営業全くしてないです。はい、まあ、僕が行く時っていうのはもう契約書に判を押す時みたいな感じで行っていますので、まあまあそういうふうにね、営業トークっていうのをやらなくても、まあ、僕はダイレクトレスポンスでやっていますから、僕が行く前にもうクロージングが終わっている状況にしているわけです。営業マンがクロージングをかけるんじゃなくて、僕はそのダイレクトメールとかでクロージングをかけれるようにしていますから、そのお客さんはこう資料とかを読んでいて、その資料がセールストークになっているわけですよ。でそのだんだんだんだん読んでいくと、最後クロージングに始まって、ここでやろうみたいな風に、ね、なってるわけですね。だから僕が現場にいた時にクロージングなんか一切かけないですよと、どうしますっていうだけで、はい、じゃあこれでお願いしますって向こうさんが言いますし、で、僕のお客さん、太陽光でユーザーさんになった人が蓄電池を買うってなった時はもうほとんどもう世間話で終わります。世間話で終わって、どうします蓄電池どれにしますとか言って、じゃあこれでお願いします、あじゃあ分かりましたとか言って、それで終わりますからね。はい、その苦労、汗かいてもう、ね、精神をめちゃくちゃすり減らすような営業スタイルっていうのはもう今僕はやってないので、イエスを何度も取ったりはしませんけど、もし今、ね、イエスをいっぱい取ってるような営業されているんだったら、まあ、僕のやり方っていうのも、まあ、業界が違えど、まあ、参考になる部分はあるんじゃないかなと思いますから、まあ、ぜひそういうの参考にしていただいて、営業で活躍していただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。